多民族、多様性、人様々な常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで25年、人材紹介、人材派遣、アメリカ生まれの人事管理クラウドシステム、全米日本語インターネットラジオのさくらラジオ。役立つ時に役立つところで役立つサービスを。
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに25年、インテレッセインターナショナルインク。
はい、ケイコ青木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。
マサミさん、こんにちは。
こんにちは。恵子さん、お元気ですか？
はい、なんとかですね、なんとかっていうか皆さんそうだと思うんですけども、今のところはもうなんとなく、なんとなく過ごしてるって感じですけども、そんなにエキサイトメントのことはないですよね。そういえば日本の菅さんがね、なんかお辞めになられるっていうことなんで、もう日本のね、代表する総理大臣っていう器にはもともとがなんかかなってなかったような気がしませんか？
なんかやっぱつなぎの感じだったんでしょうね。
なんかね、だんだんこの政治家の人たちのね、レベルがね、もう下降線ですよね。日本の経済とともに下がっちゃってるのか知らないんですが、昔はね、やっぱり田中角栄さんとか、中曽根総理とか、なんかこう見栄えもこう割と良くて、海外に行っても、国を代表するっていう人のなんかカリスマ性が、いい悪いは別としてそういうものはあったんですけど、はい、ここのところに来て、本当にもうしょんぼりですよね。
そうですね、だからそれでいくと、その小泉さんがちょっと一回盛り上げて、変人は変人だったんでしょうけど、なんかちょっと面白い感じで、あと安倍さんも長くいて、
そうですよね。
菅さんになって、なんかこう一気に
ガタガタ
しぼんだ感は確かにありますね。
しぼみましたよ、もう本当にしぼりましたよ。ですけどね、次の、でも、はい、今日本の問題は次の総理になる方の候補がなんか非常に明確にないっていうね、はい、次はこの人っていうのがないみたいなんで、これもまた問題。
でもなんか河野さんになりそうじゃないですか。河野さんとお、なんか、
そうですね、
桑さんも河野さんを支持してみたいな感じで。
そうですね。お話は伺いました。河野さんは、一番こう有力な、総理候補だっていうことは伺いましたので、どちらにしてもね、なんかここのところで盛り上げていただきたいと思うのが、私たちの願いですが、
そうですね。
はい。なんか私もね、今年はなんかあんまりいいことがなくて、私のとても大切だった親友が先日亡くなったんですが、本当にまだ64歳で、膵臓がんっていう、一番なんか、スティーブ・ジョブズさんと同じですけれども、その、がんで亡くなりましたが、本当に人がね、で、今年、私は大切なね、5年近く連れ添ってきた麦ちゃん、それとうちのお母さん、そしてこの私の親友と、大切な人たちが、もう今年みんないなくなってしまって、本当に何て言うのかしらね、人生っていうのは本当に思い通りにいかないなっていう感じがするんですけど、まさみさんはよく言われてる魂とか死の世界とか、そういうのはどういうふうに考えてらっしゃいますか？
私はやっぱり死の世界に、亡くなるね、恵子さんお友達、やっぱ膵臓がんってすごく痛くて辛いらしいんですよ。だから、でもそれも結局肉体があるから痛いわけですよね。
はい。
で、亡くなるっていうことはある種こう解放といいますか、肉体から解放されて魂だけになって、で、 すごく楽になるんじゃないかなと思ってます。だから
ということは、私はその魂があるという、はい、まあ、なくなっても人間は魂があるということが前提のもとに、まさみさんの考えなんですね。
っていうのは、やっぱりどこからか自分たちは来たんだと思うんですよ、魂が。
はい、
で、この世の中でいろんなこう、ことを学ぶというか、そのために肉体というものを与えられて、この世の中でいろんなことを学んで、で、それが終わったら、肉体を離れて、魂だけになって、戻るっていう感じですね。
うん、確かにね、あの脳って私たちの中には、まあ、タンパク質でこう体がね、いろんなこうできてるんですけど、まあ、脳で考えてることと、感情っていうのは全然別に動きますからね。だから脳ではこう分かってるのに感情がこう出たりするってことは、やっぱりそこで何か物体とは別なものがあるのかもしれないですね。そういう意味では。あると思いますね。だから、あの、私も、あの、麦ちゃんが亡くなって、ロッキーさんが亡くなって、まあ、うちの母が亡くなったんですけども、その時ずつに、なんかあの、前はちょっと信用してなかったことがね、まあ、私はあまり魂に関しては、ちょっと信用してなかったんですよ、本当に。全然。
はいはい、
ですけど、この身近な人たちの死を経験すると、やっぱり魂ってひょっとしたらあるんじゃないかな、と思うんですよね。
だから。あの、アメリカでも、恵子さん、やっぱり知識層、特にその、ボストンとかニューヨーク、その知識層の宗教をあんまり信じなくて、知識層の人ほど、その死後の世界があるということを言ったらなんか科学的じゃないみたいな、そういう態度の人もいるんですよ。だけれども、科学で分かってないことって山ほどあるじゃないですか。
あります。だから今のね、話じゃないですけど、頭ではこう思ってるのに、感情がこうなるっていうのは、頭っていうのは、頭の脳みそっていうのは、やっぱりそれなりの器量をするところですけど、そことは別に動くものがあるってことですよね。で、手の動きとか足の動きとか口の動きとか目の動きはなんか脳がコントロールしてるんですけど、脳がコントロールできないところもあるってことは、やっぱりそれ以外のものもあるのかなっていうような気もしますね。それが人間でいう魂っていうものなのかもしれないですよね。
私はあると思いますね。じゃないと説明がつかないというか、というか、魂だけじゃなくて、その死後の世界がないとすれば、これニーチェが言ったんですけれども、はい、ニーチェって哲学者なんですけどね、はい。あの、もし死後の世界がなかったら、こう、辻褄が合わないと。
はい。
なぜかというと、あまりにもこの世の中って不公平じゃないですか。
はい。
だから、これだけで、ここの世の中で終わるんだったら、すごく不公平ですよね、世の中って。
確かに、
ね。だけれども、その一方で、自然界を見てみると、すごい、ほんと小さなこう、昆虫とかにしても草にしても、なんかものすごくうまくその生態系っていうのができてるんですよね。
はい。
だから、これだけ完璧なものがあるのに、
はい。
人間社会が完璧じゃないのは辻褄が合わないと。それが、もし、例えば別の魂の世界があるとしたら、ここで例えばいろんなそういう苦労とかチャレンジとかいろんなものをこう乗り越えることが魂にとっては訓練になるじゃないですか。
はい。
あの、勉強するのと同じで。だから、もしこの世だけで終わらなかったら、辻褄の合う話なんですよね。それをこうくぐり抜けた方が何にもくぐり抜けない人生よりも、その魂として成長するというかね。でも、もしこの世だけで終わるんだったら、こんな不公平で辻褄の合わないことってないじゃないですか。
そうですよね。ですけど、本当でもね、ただ残念なのはね、前の世界覚えてないんで。
嘘じゃん。何
してたか。
でも覚えてたらそれも重いですよ。覚えてたら重いし、もし例えば死ななかったら、恵子さん、例えばもし借金を抱えてたりとか、こう、なんか女性とか男性異性問題で苦労してたりとか、そういうことから永久に逃れられないわけですよ。
あ、覚えてたらね。
いや、覚えてたらもそうですし、もし死ななかったら、ずっとこのままの世の中で、ね、あの、死というものがなくて、ずっと生きていかなきゃいけないとしたら、逃れようがどこにもないわけじゃないですか。
っていうのは死はリリースなんですかね。
私は死をリリーフだと思いますね。
ロッキーさんがね、亡くなるときに、
はい、
みんなで僕の人生に対して、サラブレーション、お祝いしてくださいと。ですから、みんなが集まったときには、乾杯してくれという、彼は言ったんですね。で、その時私は、はい、と思ったんですよ。なんかね、お葬式にね、みんな参列してる で、それから、まあ、セレモニーがあって、それから、まあ、こう、ギャザリングがあるんですけど、その時にね、みんなしんみりしてる時にね、乾杯お願いしますっていうのもね、なんか、と思ったんですけども、でも
なんかちょっと不謹慎な嫁だと思われます
よね。そうですよ。ただでさえなんか思われてる。
だってロキーさんはいいですけど、そうですよね、なんか。
そう、ですから、その時に、でも、ちゃんと説明して、はい、彼のね、はい、その皆さんで彼の今まで生きてきた、その人生に対してみんなでお祝いをしてくださいと、彼は新しい世界に飛び立った、それの、お祝いをして乾杯してくださいって、とても、はい、すんなりと乾杯してくださったんですよ。だから、はい、彼のお葬式は乾杯でだったんですよ。だからその考え方は、ちょっと今までは、特に日本人なんに関しては、受け入れるのは難しいっていうか、はい、そういう発想がなかったと思うんですけども、まあ、ロッキーさんらしくてよかったなというふうには、今思ってるし、逆に言えば私も、ね、そういうつもりで、ね、その自分もそうしたいと思うし、ただ、遺族の方は、まあ皆さん会えないということでね、もう肉体的にお話ができないというか、触れないとか、ね、まあ、触れられないとか、喋れないとかっていうことが、やはりこう、失うものの悲しさなんですけども、でも、その、まさみさんのおっしゃられてるように、魂があるんであれば、まあ、悲しいけど、そんなに悲しくはないかもしれないですね。
なんかそういうご経験されたことないですか、その魂がいるなみたいな。
あります。
例えばその麦ちゃんにしろ。
そうなんですよ、ですからどんな私は本当に親しい人が、まあ、今年は3人亡くなりました。麦ちゃん、そして私の母、そして大親友のお母様、ね、彼女とですけれども、その度になんか今まで経験したことないようなことが起きるんですね。またそれはまあ詳しく話しますけども、私の性格から言うと、その、まさみさんと違って魂はないという前提のものにずっと生きてきたので、はいはい、亡くなってそういう経験をした時から、ってひょっとしたら魂ってあるのかなっていう、初めのその、思ったきっかけですよね。で、それから亡くなるたびに、ひょっとして、あるの?みたいな。あるんじゃないか?みたいな。そんな感じがあるので、今は、まさみさんのおっしゃってる、魂があるということに対して、100% じゃないんですけど、95% ぐらいアグリーです。
ああ、そうなんですか。
やっぱりなんか。
私 100% 確実あると思ってますね。だから、亡くなった人とは、例えば自分が亡くなった時に、もし、そこで会える可能性が高いなと思いますし。
そうですね。
で、そうなったらほら、やっぱり別に死ぬのだってそんなに怖くないじゃないですか。
そうですね。やっぱりだから皆さんね、思うんですけど、この死に対してね、普通で生活してる時って本当考えない人が多いと思うんですよ。で、私も考えないですよね。
そうですね。
よっぽどじゃない限り、まだ自分は死ぬなんて考えてないし、まあ、もう、例えば周りの人が死んでいくとかって経験なさられてない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、この死に対する考え方って、すごく持ってなきゃいけないんじゃないか。で、逆に言えばそれをきちっと持ってることによって、今の現在の生き方の考え方も変わったり、生活態度も変わると思うんですよ。その次の。
そうですね。
だから逆に言うと、死の世界は考えた方がいいですね。考えるべきだと思いますね。なんか。
うん、そうですね。うん、
それによって、その、死を迎えるとき、死を、自分が迎えるとき、また誰かを見送るとき、また現在のその自分の生き方も、これを見つけることによって、だいぶ考え方が変わるんじゃないでしょうかね。はい、うん。と思いますか?
そうですね。
でもやっぱり死にたくない。
それ今は、というか、でも、ケイコさん、今のままはありえないんですよ。例えば、今のままでいようと思っても、自分の肉体だってやっぱ老いていくし、
そうです。
みんなほら、生まれた瞬間から老いていくわけじゃないですか。
そうですよ。だって一日一日と最後に近づいてるんであって、増えてる人はいないんですよ。
ということは、今のままがどんなに良くても、今のままでずっといけないんですよ、誰も。
ねえ。
二つのことがはっきりして、今のままでいけないということと、必ず死ぬって、この二つははっきりしてるわけですよね。
それをね、皆さんはね、多分、毎日の生活の中で思うことっていうのはほとんどない方が、だと思うんですね。でも、日野原先生という制度家のね、名誉の、名誉理事長、ね、名誉、委員長の日野原先生が私にこう言いました。命とは自分の持ってる時間のことだと。と言ったら、時間は毎日起きた途端に減ってるわけですよね。怖い怖い。
そうですね。
でも本当に減ってるわけですよね。でもそれを意識して生きるのと、その意識しないで生きるとでは、やっぱり、自分の時間の中で運転の差があると思いますね。
そうですね。だから自分の時間もそうですけど、人の時間もなるべく無駄にしない、自分だけじゃなくてその人の時間も無駄にしないで、
そうですね、
やっぱり生きていきましょう、生けるようにしたい
というところで、はい、ありがとうございました。
はい、どうも。